はい、というわけで現在までやってきました、
はい、やってきましたね、
うん、長い道のりでございましたけれども、はい、
やっと現代ですね。
現代ですよ、
はい。まあ、前回の話の流れから言うと、
はい、
まあ、炭水化物は自分たちの製造のためのリミッターではなくなりました。
はい、
だっていくらでもできるから。
そう、うん、
地中にもいっぱいあるし、
そう、ね、
うん
う
ん、
逆に自分たちの食用としてじゃなくてエネルギーとして、化石燃料は前回説明したように限りある資源ってことは間違いないわけですよね。
そうですね。
大昔に植物が光合成した炭水化物が残っているものを使っているので、いずれなくなるということで、今作り出す、今生み出す炭水化物をエネルギーにしよう、食べる分じゃなくてっていう動きも結構活発ですよね。
そうですね。
バイオエネルギー、
バイオエタノールとか、バイオマスエネルギーっていうやつですね、うんうん、
まあ、そういうのを増やしていくみたいな段階に来てます。
はい、
うん、なんか自分たちの世界に生きているとそっちの方が価値があるように感じる。自分たちが食べるものよりも植物、
うん、
はいはい、
植物からエネルギーを生み出すってことはなんかすごく価値があることに感じる、
うん、そうね、確かに、うん、そうね、今目の前でエネルギーが生成されているっていうところをね、うん、なかなか見ることできないといえばできないのかもしれない、
うん、
今の世の中で、
うん、っていうかその炭水化物が自分たちのエネルギーの源っていう意識はほとんどない。
いや、もう本当そうだね、
うん、そうですね、
食べることに困ってないので、
うん
うん
うん、
それよりも機械が発展すること、生活が良質化していくことの方が価値がある、
うん、そっちにエネルギー全振りしてるよね、
うん、プラスアルファに全振りしてるわけです。
そうだね、
そうですね、うん、
農民が減っているってことは 99% の人はプラスアルファを頑張ってるわけですね、
うん、そうですよね、
そうだね、うん、
まあ、そんな時代に炭水化物のことを勉強すればなんか、うん、その土台がどっから来てたのかっていうのが結構分かりやすかったと思うんですけど、
そう、分かりやすいね、うん、
まあ、糖質制限については最後に触れておきましょうよ。
そうね、
うん、結構炭水化物について我々調べてきましたけれども、うん、炭水化物で調べるともうやたら出てくるわけですよ本が
そうね、うん、そうね、制限っていう言葉がつきもの、うん、そもそもね、炭水化物イコール糖質みたいなイメージが今の世の中ではね捉えられてるからね、
うん、そうですね、うんうん、
まあ、それだけでもないんですけどね、炭水化物っていうのは、
うん
う
ん、
そうね、
うん、
そうそうそう、栄養学的に言ったらね、うん、その炭水化物の中に食物繊維も入ってるからね、
うん、
本当
に、うん、そうですね、うん、
繊維の方も、
そうそうそう、
野菜だってカロリーありますから、
うん
うん、野菜だって
炭水化物ですか、
炭水化物、
うん、
そうです、初めてカロリーって言葉で言ったね
そうだね、何回もやってるのに
ね、うん、結構重要なところですけどね、
うん、
そうそう、なんでこういう歴史を見たら、農水省がカロリーベースで自給率を出すっていうのも、
うん、
自分は価値があるなって思った、
ね、
あ、なるほど、
うん、
私も初めて今回価値があると思った、
うん
うん、
むしろ国は金額ベースで語っちゃダメだろうって思ったね。
ああ、
そっか、カロリーベース
になると、で、うん、
今までカロリーベースで出しても意味ないやろと思ってたんですよね、
う
ん、
確かに、それだけ自分たちは、うん、炭水化物をお金に換算して計算してるのはやっぱあるんでしょうけど、
う
ん、
そうですね、
うんうん、通貨の方に価値を感じるというか、
うん、
本質じゃなくてね、
目先にとらわれてるよ、
うん、まあ、そうそう、糖質制限ですよ。
そうだよ、やたら出てくる糖質制限、
そうですよ、
結局二人とも糖質制限してるんですよね、
うん、してます、してます、
鶴ちゃんも鉄人も、
鶴ちゃんの方がハードな方だよね。
そうですね、うん、まあ、たまに別に思想でやってるわけじゃないんで、たまに食える時は食ってましたけど、
はいはいはい、
まあ、基本食ってないですね、
あ、
うんうん、
で今自分はお昼以外は食べないっていう感じでやってますね。
2人とも流されやすいな。
え、
もう流されやすい。
そう、試してみらんの分からんよ。
いや、一回書いてあることしっかりやってみようと思って。
やらんと分からん。
やらんと分からん。
どうです、やってみてから体調の変化とかは。
全然いらんね、炭水化物。
お
なんかむしろ食べなくなって、
うん、
なんであんなに必死に食べてたのかを考えるようになった。
いや、そうなの、絶対例えば唐揚げ弁当があるとするじゃないですか、
はいはい、
でも今ずっと唐揚げしか頼んでないわけですよね、うん、おかずのみっていうこと、ね、
なるほど、
うん、で食べ終わった後、
うん、
あれ今まで胃のどこにご飯を入れたとかになって思うぐらいもう腹パンパンになるんですよ、ね、
お、
うん、あれ何やったんやろ、
胃がちっちゃくなったんやん。
でも最初からでしたよ。
うん、
初めてご飯抜き頼んだ時からそうだ、うん、今までどこにこの米を入れよったんだろうって。
あ、なるほど。
十分腹いっぱいになるわって感じ、
うんうん、
あ、そうね、
うん、
もう自分も食べなくなってから、うん、やっぱそう、自分は逆に米食べてる時に満腹感半端ないなと思ってたね、う
ん、
食べなくなって満腹にはならなくなったなと思って、
うん
うん、あと昼が眠たくならない、
あ、それある、あと、あのね、あと頭が結構すっきりしてる感じがする。
そうですね、
消化しやすいですよね、肉の方が。
そうね、う
ん、農家昼寝するじゃないですか
うん、うん、
あれちょっと米食いすぎなのかなってちょっと思っちゃったね
自分はお昼食べてるけど、それでもやっぱり減らしてるからかな、あんまり眠たくならなくなってきた。
まあ、かといって炭水化物はエネルギーなんで、
はいはい、
ある程度摂取しとかないしていた方が、それぞれ脳の働きも、
はいはい、
まあ、肉体的な動きに関しても、
うん
うん、必要だなとは思うんですけど、うん、
でも確か脳も脂肪由来のエネルギーを使えるとかいう、
なん
か、
そうそう、うん、
最近ありましたよ ね、
うん、
脂肪由来のエネルギーの方が効率的、
効率がいい、
逆に効率的やったりするっていう、う
ん、エネルギー値も高いんでしょ確か、
うん、
お
みたいな話はありましたね。
さあ、もう炭水化物これだけ固執してきた歴史やったけど、うん、食べなくてもいいんじゃないみたいな。
まあそうね、炭水化物に切り替わったっていうのは、まあ、貯蔵性とか、
うんうん、
要はその時点で最初から通過化しとったんかもしれんね。
あ、うん、初め、あ、ね、結構前の段階でね、
もう、はい、うん、穀物を始めた時点で、
うん、
それは働いてお金を貯めるっていうマインドに切り替わったっていう、そういう変化なんやろうね、うん、
はいはい、あ、なるほど、
うんうん、その時点で
そもそもそんなに食べるために増やしてなかったみたいなところもあるのかもしれない、うん、あ、でもやっぱ増やしてたかな
食べるためではあるけど、
食べ
る
もあるけど、
ちょっと両面あったんですよね、
うん、
うん、じゃあ、
うん、
いらんや糖質
いや、これがやめられないんですよ
あ、でもなんか依存性とか別になかったって感じですか？
ないね。
あ、うんうん、今自分が制限してる中では感じない、全然、
あの、完璧な遮断でもないですね、うん、例えば唐揚げの衣とか結構ね、そんな、
うん、
そういうのは気にせず食べてますし、
うんうん、
天ぷらの衣とかすごいらしいですね。
あ、チョコレートもあったらチョコレート食ったし、はい、
うんうん、
完璧に遮断したらもしかしたら、あの、うん、なんか反応が出るかもしれない、
もっと劇的なね、うんうん、変化が、
うん、けど普段食ってる米をなくすっていうのはこれ農家があんま言うべきじゃないでしょうけど、うん、
いやあれもう俺たちはあの禁断の扉を開けたみたいな感じになってるんだけ
ど、でもそんな感じはしましたね、衝撃、
う
ん、
いやでもそうだよね、だから自分たちが米食べんでも大丈夫とか言っていい立場なのかっていう、ね、
うんうん、
ツッコミ、
金のこと考えたら言わん方がいいこと
だ、ね、そうだよね、
うん
うんうん、けど明らかに取りすぎてたなとは思いましたね、
うん、そうね、うん、
ないといけないと思ってましたもん。
ああ、そう、うん、っていうかそういう風に植え付けられてる感じもあるしね、
うんうん、
単純にお米を取らずとも炭水化物結構よく考えたら摂取してるなって感じですね、
うん、
最初本当に抜こうと思ったんですよ、じゃないとわからんなと思って、ね、そうしたら何にでも入ってるんですよ
そうだよね、入ってるよね、
ここずっとやってきた中で、
うん、
あの芋も小麦も米も食ってるじゃんっていうツッコミになる、うん、これだけあったらそれは足りるわっていう、
うん、全然足りる、
うん
うん、あのプラスアルファの茶碗の米が余分やったなって感じは単純にした
そう、
うん
うん
う
んうん、うまいけどね
うまいんですよ、
うん、米うまいですよ、
まあ、多分食べ過ぎなんじゃないかなと思うんですよね、
う
ん、
食べ過ぎ、
そうだと思う、
やと思う、
炭水化物が多いっていうか、
うん、
まあ、全体的に食べ過ぎなんじゃないかなと思って、
そう
ね、うん、脂質もタンパク質も炭水化物もそれぞれ減らしても多分人間生きていけるんだろうなっていう気がしますね、うん、そうね、
しかもあの産業の発展によってさ、うん、体も動かさなくなってきてるから、
うん、
もうどんどん減らすべきっていうか制限しないと、
うん、
やっぱりもうなんていうのかな、体がおかしくなっちゃうレベルの話になってるもんね、もう今は、
うんうんうんうん、そうですね、うん、
糖尿病とかは今もう世界中でねどんどん増えていってるし、
う
ん、
そうですね、う
ん、まあ、食いすぎてると、
食いすぎじゃないかな、
だから日本人の体格はすごく良くはなっていってますよね、
うんうん、そうね、
これは炭水化物中心よりも、
うん、
脂質 タンパク質の摂取量がの割合が増えてきてるからっていうのはあって、うん、
ありますね。
あれですよね、
でかいことはいいことだと思うんです
よ。肉食に戻っていったら、もともと肉食の人間が大型で強かったみたいなことに戻っていってるんですよね、
野蛮人の方にね、うんうんうん、どうかな、僕生物としては大きくなることって、うん、まあいいことだと俺は思ってるんですよ、うん、大きい方が強いに決まってると思ってるんで、うん、うん、
農家の種ザワールドになった件、うん、はいはい、そしてちょっと地球規模で、
はい、
炭水化物抜きを考えてみたいと思うけど、今穀物の3分の1は食用じゃなくて餌になってるらしいんですよ、うん、
はいはい、
うん、トウモロコシに至っては7割ぐらいが餌に、うん、されてるんじゃないかって言われてて、今やけん世界人口78億人ぐらいいるらしいんですけど、うん、
はい、
穀物生産量はね2億7232万トンかな、
うん、よくわからん
いやわからんけど、1人当たりに換算すると、はいはいはい、1日1人当たり2348キロカロリー食べれるぐらいあるらしいです。
へ
え、これ生存に十分なんですよ。
そうだよね、
うん、でもね足りてない、やっぱり足りてない国があるんですよ。
国がね、
そうですね、
うん、
飢餓が毎年のように起こってて、はい、コロナ禍で特にひどい暴動も起きたりしたけど、うん、
はいはい、
うん、不平等なんですよね。
なるほど、
うん、これなんでかっていうと、はい、多分やっぱ餌に使われてるからじゃないかと思うんですよね、
うん、
あ、
人間が食べれる分を牛に食わせて、
うん、そうそう、
その牛を金持ってる人たちが食ってる、
うん、
より美味しい牛を育てるために炭水化物を大量に牛に食わして、
うん、そうそう、
その美味しい肉を食べてる、
はい、
ちなみに牛肉を1キロ作るのに必要なトウモロコシが6から20キログラムと言われています、
うん、はいはい、
だけど6から20倍の穀物が肉食をするために必要、
はい、
うん、となるとですね、
はい、
みんなが平等に食べていけて、かつ持続可能、
うん
うん、農業を持続可能にするためには週に牛や肉を食べる量は科学者が算出したんですけど、
はい、
98g だ妥当だそうです。
98g すげ
え、1日
1週間
1週間少ない
少ない
少ないね。
1日今いくらどれくらい食べてるんだろうね、
まあ、1日で98くらい食べるでしょ多分。
100は、ね、
いや余裕で食べてると思う、
ね、100食ってますね、
うん、鶏肉だったら1週間で 203g 食べていて、
うん、いや全然食うな、うん、特に米粉やったら結構、うん、増えるけんな
、うん、今の日本だと大体7割ぐらいは削減しないといけないでしょうって言われてます。ただこんなん無理やし肉食べ続けるしって思うじゃないですか、うん、
はいはい、
それを続けるとどうなるかをやっぱ考えなきゃいけないんじゃないかな、
うん、
そうだね、
世界規模で言えばね、うん、
世界規模で言えばね、
うんうん、じゃあ炭水化物を取ろうってことになるのかな持続のためには、うん、バランスやな、でもね、
うん、バランスやき、うん、でも多分このまま人口が増え続けるじゃないですか世界の、うん、100億とかなったら絶対今ほど肉は食べれないなっていうのは思いません、
多分ね、牛に食わせた場合じゃないけん、
ね、うん、うん、場合じゃないけんね、う
ん、なんでそんなに遠くない未来、自分たちが生きてる間に、うん、その炭水化物の上限っていうのにぶち当たる年は出てくると思うね、
うんうんうん
うん、
もうこれ以上作れません、そこが肉食の打ち止めポイントになるわけかな、うん
う
ん、
そうね、
その上限はどこで来るかわからない、その水の上限でリミットになるかもしれんし、
今一番言われてるのは地下水の枯渇、
そう、ね、地下水の枯渇、物理的なところで言えばそこだし、
うん、そうだね、インドもアメリカもそうだし、ね、
そうですね、
後進国が発展していって給料が上がっていったら、
うん、は
い、
人件費、
人件費、
うん、
なんで100億人を養うためには意外と80億ぐらいが濃厚せないかんくなる可能性が、
うん、ある、
みんな給料が高くなってしまって、今奴隷に作らせようけん自分たちは安く食べれてるんですよ、
ね、そう
ですね、う
ん、まともに全員が平等になったら、
うん、
やけん古代と同じように
はいはい、はい、
せないかんくなる可能性だってありますわな、
うん、うん、ですわな、
うん、そうね、そうね、
国民総農家ですね 人類総農家か。
人類総農
家。というかまあ仕事としては それぞれのプロとして何か別のプラスアルファのことを頑張ってもらってもいいですけど、
うん、
一生懸命めちゃくちゃ朝から晩まで働いて全部食品に消えるみたい
な。うん、ああ、食料価格がものすごく高くなる。
本当に食料のために働くっていう本来の、
うん。人間本来ないのに
生活っていうのはあり得るのかなと思ったり、
うん、
なんたり怖いね怖いね、はい、皆さんは何を食べていきますか。
あとどうエネルギーと向き合っていくかということかな、
うん、まあそうね、まあもろもろになるわな、
うん、なんか今回のことで、
はい、
炭水化物見て、うん、太陽エネルギーとエネルなんていうかな炭水化物っていう側面見てすごい面白かったなって思うんですよ、
うん、
でなんだろう今まではエネルギーって聞いたら化石燃料とかさ、
うん、
そっちの方ばっか考えてたんだけど、
そうですね、
やっぱり食べ物、食べ物本来はやっぱりエネルギー物質なんだっていうのを、
うん、
すごく今回感じたなと思いますね、
うん
うん、そうですね、
うん、
うんこれはまとめの話ですね、
うん、
いいまとめやったですけど
いいまとめやった
、うん、僕は結構面白かったのは特にまあ古い歴史ってすごく神話的なっていうのはすごく面白かったんですよ、
はいはいはい、
面白かって例えば狩猟採集の時代から農耕に入っていっていったっていうのがすごくエデンの園から追い出された、
はいはいはいはい
追い出されたアダムとイブみたいな、
うん、
なんで農耕っていうのが人類の現在なのかなって人類の現在の物語やなっていう風に
食材してたのか、
うん、なんかあの創世紀の話はそういうことだったんじゃないかなってちょっと思ったりなんたりしたのと、あとエネルギーっていう点で言えば今原発っていうエネルギーがあるんですよ、
うん、
はい、
うんで人類はこれを一生手放すことはないなっていう確信しましたね。
おお、
一生手放すことはない。
なんで？
っていうのも、
うん、
これまでは太陽エネルギーを炭水化物としてパックして自分たちが摂取して、
うん
行動していた、
うん、
で近年になって古代に炭水化物にパックされたエネルギーを、
はいはい、
ジップファイルを解いて消費していると、
うん、
いろんなエネルギーを使ってます。全部太陽から降り注ぐエネルギーですけど、
はい、
原発って人類が初めて太陽そのものを作ることに成功したエネルギーなん
ですよ。
あれ太陽なんですよね、
は
あ、アマテラス大神なんですよ。
なるほど、
光あれ
光あれや、ね、
太陽そのものをこれ手放すはずがないんですよ人間が、
うん、
手放すときは人間滅びるときやな、
うん、
って確信しましたね、
うん
うん、無限のエネルギー
なるほど、なんかすごいそこつながると面白いね、
うん、
うん
そうですね、
うん、
怖いけどね。
そうね、
まあでも太陽怖いですもんね。
そうね、
うん
うん、
でもその怖い太陽こそがエネルギーですから。
そうね、
うんうん、
作っちゃった、
作っちゃったね、
うん、作っちゃったんだね、うん、
作っちゃったんですよ原発。
原発
もう手放せないですね。
絶対手放せないですね、
うん、
こんだけ太陽エネルギーをパックしたのをずっと使よって、
うん、
そもそもの太陽エネルギー作れたんですから。
うん
うん、
うん、
でもそれからするとまだあの太陽だけじゃないけどエネルギーで革命が起こるとまた、うん、ね、世界が変化するっていう可能性もあるよね、
うん、
うん、
それは植物の利用
だけじゃなくてなんていうかな、こうもっと効率のいいものが出てきたりすると、
ほうほう、
あり得るかな、
うん、うん、
まあ、
あり得る、
あり得るんじゃない、
うん、技術ってかどこまで人間が進歩するかっていうのもあるし、
うん、うん、今人工光合成しようっていう話とかもありますしね。
ああ、そうですね、
うん、
降り注いで太陽のエネルギーを活用する、
うん、
ただそれよりも太陽を作ってしまった方が早いって何どのエネルギーを、
ね、逆に
活用しても
そこの技術ももっと変われば、
うん、
ね、
うん、
とても大変になるかもしれない、
まあね、うん、太陽は強いけど薄いですからね。面積あたり降り注ぐ量でいうと、うん、そんな大したエネルギーじゃないから、
そっか、
うん、
そ
りゃもう太陽を作った方が絶対いい、
うん
うん、
で神の領域に手出しちゃったんだな人類はっていうのを改めて感じましたね。
確かにそうだね、
うん、
いいんじゃないでしょうか
いい、じゃあ今の締めで、
うん、はい、
はい、じゃあ長々と皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回のシリーズもお楽しみに。バイバイ
バイバイ
バイバイ
じゃん。